はい、ということで、
はい、
2本終わりましたエンディングでございますね。まあまあ今日は3本、今日はっていうかね、この前2本も、
うん、
その前もそうですけど、ちょっと年ボーイズ体調悪いと高いということなんですけど、
はい、
ね、僕に関しては風邪じゃないですからね、ちなみに。
なんすかそれ。
ちょっと喘息的なやつになっただけなんで、
うん、
別に風邪は引いてるわけじゃないんです。
風邪だから起こったわけじゃないですよ。
あ、違うの？
そう、あの喘息やめろって言うんですよ。
風邪に対してものすごい抗議してるのかな。
違う違う、あの喘息をやめろって
言
うんですよ。
喘息をやめろって言ってんだ
よ。そうそうそうそう、体壊しすぎって言ってんですよ。
あ、そこの部分なんだ、
う
ん、
そうでしょ。
俺風邪単体にすごいなんかトラウマがある人なのかな、
うん、なんかその体壊してめちゃめちゃ怒られるってびっくりですよね
いやいや、びっくりっていうか、うん、すげえ笑ったマジで、
うん、
面白いこと言うなと思って。
びっくりじゃない？
うん、びっくりっていうか、
うん、
まあまあそうで、
体壊して心配されるならまだしも、
まだ
風邪ひきすぎ、ね、うん、みたいな。びっくりするわ、どんな教育受けたらそんなことが出るんだよ
あ、もうすごい、でも求めてたやつだわ、ああいうのが欲しいと思った。
わかんないわ、
あの笑ったわ。見てない、直接見てないんですけどね、ちょっとツイッターで。
白血病ですか、残念ですね、オリンピック出られないじゃないですかって言ってるやつと一緒よ。
あれね、あれでもマスコミもが悪いっていう説もあるんですよ、まあ
ね、いろいろ言ってたけどね、その部分だけ切り取られたからっていうのはあるけど、ね、でも
引き出そうとしてたっていうのもあるからね。
あるけど、まあかんや言ったら、
まあね、そう、うん、口滑らした感はあるよね、
宮根さんもね。今回のオリンピックダメだったけど次オリンピック出てほしいですねみたいな。いや、
言ったんだ。
そう、オリンピック大事かもしらんけど、うん、まず病気のことちょっと、
それ以上にね、
うん、
大事なことあるだろうと思うよね。
軽い病気じゃないからね、
うん
うん、だからそこちゃんと考えてあげないといけないんじゃないと思う。二十歳も来てないような19歳の女の子
まあね、そうね、
うん、
まああのーちょっと異常なまでに期待を背負いすぎる
みたいだ
なとは思うよね。まあしちゃうだろうけど
絶対金じゃんって。
でね、
出場したら、
いやー、そりゃ、うん、俺らが想像できないレベルのプレッシャーを感じるんだろうなと思ったよね。 あれは、まあね、
うん、感じるんでしょうね。
まあまあ、あのうちはノンプレッシャーでやっていきますけども、う
ん、背泳ぎやとあかんのにクロールしちゃったみたいなのあるかもしれない。
どういうことそれ、天然ボケみたいな。
そう、いや、もうプレッシャーで
まあでも自由形ならいいんじゃない、うん、
まあね、
背負い起きても勝てないと思うけど、
はいはい、
うん、まあちょっとお便りもね頂いておりますんで、ちょっと読みたいなと思っておりますけども、はい、林さん、岸野さん、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりに投稿します、
はい、
疲れを知らない竹馬です。
あ、はい、
ち
ょっと待って、疲れを知らない竹馬さんさ、
はい、なんすか、
超
びっくりした。何、
爆笑問題のさ、
うん、
爆笑カウボーイで読まれてたろ。
爆笑問題カウボーイ、ん、
爆笑カウボーイで呼ばれてたろ。
読まれてたって、
疲れを知らない竹馬さんって
、ね、そうそうそう、
俺らに送ってきたやつそのまんま、
まんまだった。
使われてた、ちょっと書いてましたけど、
うん、
使われてたわ。
あ、そう、
びっくりした。
聞いてないな。
びっくりしたわ、聞いてて
それなんか誰かに言われたんだよね、ツイッターだっけかな、
うん、の回のやつ。
すごいね。
すごいわ。
どう捉えていいか、なんていうか、
うん、普通さ、
え、俺らじゃああれじゃん、完全に一回試されてんじゃん。
だとしてもさ、だとしてもさ
本番に
俺らで使われてさ、うん、爆笑問題さんの方でさ、
うん、
レベル違います、格が違うけどね、あっちで使われてさ、
うん、
あっちで使われたらもうこっち送ってこないよな普通。
いや、そういうことじゃないんじゃないの、もう単純に送るのが好きなんじゃないのかな。
あっちで使われたらさ、
うん、
名前もすぐ受けてたしさ、
うん、
何や疲れを知らない竹馬ってみたいなこと言われてたの、うんうん、太田さんとか田中さんとかにね。
いじられて、
そうそうそう、うん、あっちだけに送るだろ普通俺だったらそうするよ。
ああ、まあそうかもしれないですよね。もう
民放ラジオに送るでしょ普通。 TBS ラジオってトップですよ、
にね、うん、採用さ、まあそっちはハードルが高いってわかるだろうけどね、
そっちに送り続けるだろう、やっぱ夢見ちゃうだろう、
まあまあ、一回読まれたら嬉しいよね、うん、多分。
でなおこっちに送ってくるってさ
別に
すごいよなこの人、ほんまに、
うん、すごいよね、
ありがとうね
あ、それが言いたかった
んだ。そう
そう、俺もうすげえびっくりしたわ、なんか会ってなんか言われた
から、だからもう離れたと思ったの俺は。
ああ、そうなんですか。
そう、爆笑問題さんに読まれた時点で、あ、うん、もうあっちのトップの方に行っちゃったからね、
うんうん、
格が違いすぎる、まあ、あっち上上がっちゃったから、うん、そのハガキ職人として、
はいはいはい、
上上がってたからもう下のもんは聞かんし、
下のもんって
俺らみたいなね、下のもんには送らんし聞かんし、そもそも
そう、ね、
って思ってたらいやすごいなと思って、
いやもう本人がどう思ってるか
普通爆笑問題さんの方にしか送んなくなるけどな、聞かなくなるし、あとい
やいやおかしくない
です、いやすごいわ、
それはそれでしょ、
本当に崇高な人だな、
うん、まあまあ、ね、そうね、いや何か言ってんだよ
ありがとうって言いたい
あだよね、
こっちに送ってきてくださって、
まあそうですよ、ね、久しぶりに投稿いただいたそうでございますけども、
はい、
男なら一度は友達と話したことがあると思うのですが、はい、世界中にいる生物の中で最強の生物とは一体どれになるんでしょうか、昔はライオン説、うん、少し前ではカバ説、うん、その後はゾウ説とありましたが、はい、どれも陸上限定だったりしますね、確かに海の生物まで入れるとランキングは少し変わってきたりするのでしょうか、
うん、
北極熊は体重450キロ、
うん、
体格と攻撃力ともに陸上の生物の中で最強の一角にいると思いますが
でしょう、ね、
海を泳いでいると時々シャチに食べられるそうです、
はいはい、
ホオジロザメは体格5メートル、体重1000キロ、
すげえ、
プールに落ちた一滴の血液も嗅ぎ分け、うん、どこからともなく現れ下から突き上げるように襲ってくるそうですが、うん、泳いでいるとシャチから肝臓のあるお腹だけをおやつ代わりに食べられるそうです、う
ん
う
ん、シャチ最強じゃん、
もちろん致命傷です、
うん、
あくまで私の中ではシャチがこの世の中で最強なのにふさわしいと思うのですが、うんうんはいはい、お二人の思う世の中の最強の生物とは一体何ですか、はいはい、という、お便りです、
はい、
確かに、まあ、最強生物説は、うんまあ話すことあるよね、多分過去に何回か話したかもなっていうのはありますよね、
その10年ぐらい前ですかね、極楽とんぼさんの吠え玉っていう TBS のね、
はいはい、
またラジオがあって、
はいうん、あすっげえ盛り上がったね、
そうそう、
うん、
でそれでそのまああれの時はもう加藤さん一人になった時だったかな、
うん、
どの動物が一番強い説っていうのが上がって、それで結果決められたのが、
うんうん、
この動物が一番強いってなったのが棒を持ったゴリラって言って、
そうそうそう、
うん、
てかそれをただゴリ押ししただけだったけどね、
そうそうそうそう、
声でかい
棒を持ったゴリラが一番強いって、丸太を持ったね、
結局そうだろう、
そう丸太を持った、
嘘だ、
うん、それ言い出したらもうね、重火器持った人間が一番強いってなっちゃうから、うん、
そうね、
うん、
武器はだから
こ
れ、
ね、
違うんだよ、そうこれを語る上で必ず出てくるのが条件設定なんですよ、
う
ん、
そうそう、
あの環境というか、
うん、分かる分かる、
さっき言ってたその
海、ね
ね、陸上限定とかが多いとか、うん、海の生物入れるのか入れないのかとか、うん、海の生物と陸上の生物がどっちのフィールドで戦うのかで違うとか、
それはもう階級で分けましょうよ、階級みたいに、
うん、
いや無差別級のやつがさ、
うん、
その軽量級のやつ出てこないじゃないですか、
うん、そうね出てこない、うん、一応ね、
そうそう、
人間界では
だってもっと言い出したらさ、虫だってさ、あの北極熊クラスの大きさだったら虫の方が強いに決まってんじゃん、武器たくさんあるし、
決まってるかは分かんないけど
強いし、
うん、まあ強いね、あの、うん、虫がなんだっけ、実際に人間以上のサイズだったらっていうシミュレーションを見ると、まあ、確かにちょっと別格に怖いよね、
あと硬いしね、甲羅とかもね、うん、あのカブトムシとかになってきたら
心ない感がすごいあの怖い、
ああ本当だ、
なんていうかあのもう
なんか意思の疎通取れなさそう、そうそう、
なんていうか、
うん、
相手の気持ち全く分かんなそうじゃない、
う
ん、
そうそうそうそう、
読めないでいきなり首かられそう、バシーン、
そういう DNA だ、そういう決まりだって分かってるにしても、
うん、
生まれてすぐ自分の母親の体食えるかい、
いや怖いよね、
うん、
虫ってだからちょっと異色な存在なんだよな、
そうそうそうそう、
よくあのほら最近で言うとさ、テラフォーマーズっていうのがあったじゃないですか、
はいはい、
うん、であの、ま、漫画でね、うん、であのテラフォーマーズに出てくるのが、うん、ゴキブリが進化して、うん、まあ、人間くらいの大きさで肉体を持ってたらみたいな、うん、まあ、あのこんなんあればすごいよね、はいはい、的な発想のやつなんだけど、
うん、
ゴキブリの凄さとかがもうめちゃくちゃすごいって分かるもん ね、
まあ、ね
サイズを変えるとっていう、うん、
そうそう、
ま、であともう一つ条件として俺絶対あるなって思うのは、
うん、
何を決め手とするのっていう、
死でしょ、
相手を殺した方が勝ちってことでいいの、うん、逆を言うと死ななければ勝ちなのっていうことにもなるじゃない、う
ん、その勝ち負けで、だからさ何をもってっていうのか分かんないけど、その要はひるんでさ、あっちがもう戦う意思はありませんってなったらじゃない、犬だってさ、
うん、
喧嘩してて髪殺すまでいかないじゃないですか、もう無理無理っつってなんかその鳴き声上げるじゃないですか、うーみたいな腹見したりとか、
ああの、うん、犬同士の喧嘩とかの話、ね、
そうそう、もう戦う意思はありませんよってなったらその時点で終わりだけれども、うん、いやそういうのなく、
うん、
死ぬまで戦う動物もいるじゃないですか、
いるいる、
例えば虫とか出てきたらさ、
うん、
食うまで行くしあいつら、
まあそうだね、うん、
だからそれによって違うと思いますけど、
うん、
だから相手が戦う意欲がなくなる、そがれるまでじゃないですか。
あ、じゃあもうバトルになんないといけないってこと、ね、
そうそうそう、
これね、まあ俺以外も多分知ってる人多いと思うんだけど、うん、ちょそうだな、10年、それも10年前ぐらいかな、うん、に最強生物の番組やって たんだよ、うん、でそれでクマムシ最強説っていうのが出てたんだよ、
死なねえやつな、
そう、要は、
冷やしても温めても
どんな圧力をかけても、
うん、
もうそれこそ宇宙空間に持ってっても死なない、はい、要はなんていうの、うん、もう硬い生物じゃない
ですか、潰した死ぬでしょ、
そうそう、潰した死ぬみたいなのあるんだけど、うん、要はその条件によってはもうこいつが最強だよみたいなのを言ってる番組があった
の、うん、あるね、
めっちゃピンとこなかったんだよ俺、
うん、
なんかうんって思ったんだけど、でこれね実は僕、
うん、
専門家に聞いたんですよ、
何が一番強いか、
100人の専門家に聞くっていう番組担当した時に、うん、企画の一つであ
ったな前
生物を、どれの生物が最強かっていうのがあって、
うん、
あのね結果的にゾウって言われたのよ、
うん、なんで、
で俺すっげえ印象的で覚えてんのが、うん、その、まあ、要は何でを聞くんだよ、
うん、
どの生物言われても、
うん、
で一人の博士だったかなんだか忘れたんだけど、うん、の人に専門家に聞いたら、おめえゾウ目の前で見たことねえだろって言われて、
うん、
あの野生のゾウ、うん、もうあれはもうあれ以上のやつはいねえと、
うん、
要はデカさこそが最強だと、
うん、はいはい、
でもうあのなんだよライオンとかカバとか、
うん、
もういろいろ出てたんだよ、うん、サイとか、それと比べてなんでゾウはって、いやでけえからだろって言われて、うん、あでかさなんですねっつって、うん、結果的になんかその意見が多かったんだよ、
バカじゃん
そうそう、
うん、
専門家に聞く必要あったんかなってちょっと思ったけど、まあね、でもそうでかさはイコール強さだっつってたよ、
うん、わかるけどね言いたいことは、
もうそれ以外ないって、
野生のゾウは見たことないけど、
うん、
要はゾウだけがいるパークは僕行きましたから、タイでね。
そうだろうけど、うん、
エレファントパークは行きましたから、うん、分かりますよ、すっごいでかくって強そうなのは。
そうね、
うん、でもこと野生ってなったら違うんでしょうね、人に飼いならされてるやつと、
うんうん、まあね、
うん、
大きさにもよるんだろうけど、それこそゾウの中でもね、
1対1は確かにゾウ強いかもしれないですね、その結果殺したとしても毒とかで、
うん、そうだね、
そう、あの要は毒はなしでしょっていう人いるじゃないですか、
うん、
じゃあホッキョクグマの握力もなしだろうと思うんですよ俺は。
なんで、それはなんで、どういうこと、
だって
武器だから、
持った武器
だから、生まれ持った武器だからって
、ね、爪はダメじゃん、爪とかはダメ、うん、歯もダメ、
うん、
ただ毒なしでも OK よってなっちゃう、
それ何で決めるの、じゃあ素手頃
そりゃそうでしょ
おかしくない、生まれ持っての動物素手頃で戦える
の、生まれ持ってのやつ、
うん、あだから俺は毒もありだ
と思う、だから爪も OK、
だからあのコモドドラゴンとかもうかなり強いで出てくるよね、
はいはいはい、バクテリアみたいな、
バクテリアを植え付けてみたいな、そうそう、腐らせるみたいなやつとかね、
息の根が止まるまで待って、弱ったのを待って食うんでしょ、
そうそうそう、
すごいですよね、
めちゃくちゃだよね、うん、やってること
やってることはね
一番怖えわって思う、
怖い怖い、
うん、
苦しんで死んでし
ょ、殺され方としては一番嫌かもね、
うん、急に逃げる足が
やられるから、
ゆっくりなっていって
ね、
生きたいの待って食うっていう、
これ自分だったら何と戦いたくないの一番、俺ホッキョクグマは見たことあるけど、
うん、
やっぱもう怖えもんな、あれは
見たことあるっつうのは
動物園で、うん、もう動物園レベルであいつとはもう戦えないって思うもんね、
うん、俺あのこの前画像検索で見て舐めてたのはハイエナ、
ハイエナ、
うん、 あいつらあのライオンキングでちっちゃく見えてるけど、うん、あいつらライオンぐらいでかいですよ、一匹一匹、一頭か。
いやまあそのサイズ感は個体差あるだろうけど、
そのびっくり、
うん、
びっくり
さでかさ思ってたのより、
こいつらが群れを持って、
うん、
しかもライオンとかよりも
上手いじゃないですか。群れ
だと嫌だね、うん、ライオンとかよりも狩りうまくって、実際そのハイエナが肉盗むって言われてるけど、逆でハイエナが買った肉をライオンがまあ盗むというか奪い取るっていうのが多いわけで、
うん、うん、そうだね、だ
ハイエナの方が賢くって狩りもうまいんですよ、
うん、
であのライオンぐらいの大きさのハイエナが
まあいっぱいいる上っていうことだよね。
でしかもなんかそのねフォーメーション組んで、
うん、
戦略的に攻めてくるっていうのむちゃくちゃ怖いなって思ったみたいな時に
戦略、まあそうか戦略ね、
そうそう、
うん、
怖いなと思って、でも一頭一頭の戦いですもんね、それね。
そうだからまあそれこそね、さっき言ったように設定がどうかだよね、そうそう、もうシンプルに、
うん、海は海で分けようや、もう陸は陸で、うん、だって海で握力って言われてもってなっちゃうね。
そうね、だから、
うんうん、
まあそれこそ柔道と空手で、
うん、剣道とかね、
違うじゃんっていうことだよね。
そうそうそうそう、
うん、
そういうことそういうこと。
じゃあやっぱり陸上じゃない
だけ、
陸上でトップ決めるのがいいんじゃない、はいはい、なんか一番分かりやすい気がするなと思って
、うん、1対
1? 1対1で
生まれた時の体何もつけてダメ
そうね、つけることってあるの、だって逆を言うと
例えばその
自然に
武器持つとか
ダメ、武器を持つ
武器ダメ、
それ人間とか以外に
だから自分で作って出るものだったらいい。
ああ自作したもの。それは俺いいと思うな。
ジャングルとかで。
うん。
うん、
いやそれこそ分かんないよ。多分いないと思うけど、うん、チンパンジーがすごい竹槍みたいの作って強いのは俺ありだと思う。
はいはいはい。
うん。なしではないかな。
だから知恵も。
知恵も武器という発想で。要は
爪と一緒ですからね。
そうそうそう。うん、でそう自分で作ったからね。うん。
だからどれぐらいのものがそこに。道具としてあるかですよね。
そうね、
うん、
あれこの流れで言うと、
うん、
棒持ったゴリラマジで強いんじゃねえの一番
棒持ったゴリラがいたとしたら、
うん、
多分人間が何か策をなんか老人をそうそうなんかその
どうにか
っていう時にもう頭バッチリやられて死ぬと思うんですよね、
うん、俺ゴリラ生で見たことあったかな。
あるでしょ。
あるかな。
めちゃくちゃでかいです、
動物園とかね、うん、
めっちゃでかい。
そんなに脅威に感じた記憶がないけどな。あ、そう、
うん、
いやライオンとかはやっぱ怖えなって思うよ。
顔見るでしょみんな、
うん、
腕見てみ
腕ね
ゴリラ
あーとパーツ
パーツ
パーツの方、
俺腕見たらちょっとあれ無理よ。
あ、そう、え、ゴリラの腕ってでも毛で覆われてるから
めっちゃぶっといよ。
ピンとこなくない。
いや、ぶっといよ、
ぶっとい
ぶっといぶっとい
ゴリラね、
うん、
ゴリラ
俺だってもう最初見た時に H 型校かなと思ったもん。
いやいや、それもう結構よく前言ってるんだけど、
ね、建築のね
絶対わかんないから、
ね、
H 型校
調べて調べてみて
画像検索だね。
そう、 H 型校調べてみて、したら H 型校スペースって言ったらゴリラの腕って出るから。
あ、絶対出ないと思う。
むっちゃでかいよほんまに。
じゃあまあ退治だ、動物園でいいよ、うん、じゃあ動物園で退治してもう絶対にこいつとは戦いたくないっていうんであれば、
あ、
やっぱゴリラとかになるの。じゃ
あゴリラとかクマもやっぱり無理よ絶対。
クマはやばいね。あれ
北極クマ
怖いわ。
見るけどやっぱり絶対勝てない
と思う。俺だってあの北極クマってさ、
うん、
子供とか女の子とか可愛いって言って見てんじゃん。
見てる見てる。
マジイカれてんなって思うね。想像できんかこいつらって思った、
うん、あいつらは多分殺そうと思ったら簡単に檻なんて破壊して食えるから。
いやまあそうだね、
うん、
俺やっぱさそこなんだと思うんで違い、
うん、
男の子って、
はいはい、
あの戦うことちょっと想像しちゃうんだよね、
うん、女の子はなんかあの可愛く飼うでしょ
か、そうそう、うん、飼うとか、そう、
うん、
なんかもう上の立場の目線で立ってるんだよ、うん、俺もやっぱ、
う
ん、
思う思う。
同じオスとしてこいつと戦った時にどうかっていうのをやっぱ考えちゃうともう怖いしか考えられないんだよね。
前も言いましたけど北海道であのオオカミ見た時、
うん、
動物園で、
ああ言ってたね、
うん、
犬とはもう別格だっていう。
食われると思ったもん、勝てないこいつにはって思って
そう、ね、
近づけなかった、
うんうん、
子供とか近づいて言ったんですよ、
うん、
わー言って
わーすごい
とか言ってんだよ、ね、もうあ勝てないわと思って絶対。
あ、そう、
うん、
だからやっぱそこに 脅威を感じるかっていうのがあるんだよね。
狼はでっかいわ。海外の狼でしたけどあれ。
結構俺でも鳥類も怖いな。
はいはい、
鳥とか。
鳥ね、鳥も怖いわ。ワシとかね。
うん、あれはちょっとそう 目が怖い。
ハゲワシがハゲてる理由聞いてすげえ怖かったもん。
ねハゲてる理由。
ハゲワシハゲてるじゃないですか。
死肉を傷つけしまくるから
死肉を食らうから、うん、奥まで行けるように頭はげてるんですよあれ。
奥まで行ける
って、ね、要は毛がついてるとバイ菌ついて、
ああそういうことか、ああ
要は
内臓とかの方まで食うから、うん、
けるようにグー行って、うん、行けるように頭はげてるんですよあいつら。怖ない。死肉をより奥まで漏れるように、ま
あ、てい
う
かそれはじゃあ生まれた時にからもそれを前提にそうそうそうってことなのかな。
前提にだから死肉をむさぼれるように、
まあそうだよね、
進化してんすよあいつらハゲて。
カマキリが鎌を携えて、
そうそう
生まれてくるのと一緒だ。怖って
なる。カマって手の方が絶対に決まってるじゃん。
なんでもう殺す以外に使い方が、稲刈ると殺す以外ないよね。そうそうそうそう。だから
死の講習じゃないけど、生まれた頃からお前は農家だって言われてる人が、うん、生まれた時に手が鎌みたいな本で、
まあ両方刀みたいなね。
そうそうそうそう、うん、で武士が刀持ってて手が手がもう刀みたいな。
うん、
うん、で商人そろばんですよ手。
ああいやそう勝ち目ないね。
そう
それやられるわ。
それと一緒よ。だから言ってんの、うん、
いや一緒か。言ってない。全然言ってんのって誰も何も言ってない。いやだからそんなこと、
そうそうそうそう、無理無理。人間は弱いですよむちゃくちゃ。
まあ、人間って、いやでも人間もボブサップみたいなやつと対峙したら多分やっぱり脅威に感じると思うんだよね。
ボブサップ
どんだけ優しい顔してようが、
ボブサップなんて生物界で言ったらあの雑魚ですよ。
いやそれそうだろうけど、
だってミルココロコップに目蹴られて眼球が折れて
転んでるから。いやそういう話じゃないって
。ああ言うて人間対戦ってんだ。
それで言うなら俺ヒクソン・グレイシー一番怖い。
ヒクソン・グレイシーなんか私に体の壊し方がかってますから
ね。俺ね違うんだよ、あの人の怖さって、うん、目とかなんだよ、うん、なんかもう虫みたい本当。
ああまあね、
何とも思ってないで首の骨折れるタイプだと思う。
マジでそれはヒクソンも躊躇するよ。
いやいや、しないしないと思う。
するするするする。
あれはルールがあるからしないだけで、
う
ん、あれ
は
もう全然折れる。
首折ったら
折れる人。
うん、そっか。確かにな。それで言ったらさ、あいつヒョードルとさ、
ノレイラ？
うん、いやヒョードルとあいつ戦ったじゃないですか。橋本真也と戦った。
小川
やった時にさ、うん、ギブアップしねえからって足折れるまで筋痛めるまでうん、
うん、やるっていうね。
足やられて、うん、足壊したじゃないですか、
うん
うん、だからあれの時も思ったけどさ、うん、やっぱその格闘家のトップの人たち、うん、ヒョードルもそうやし、
うん、
全然足折りに来ますよね。
いやだから
躊躇なく
多分一番人間の強さで、うん、もう最後の、うん、決める、
うん、
どこが強さかって言ったらやっぱ殺せるかどうかだと思うんだよね、うんうん、
だってこの前さ青木と桜庭戦っててさ、
うん、
泣いてたもん青木が。
なんで
桜庭タップしなかったんですよ、
うん、
で要はレフェリーストップ待ったんです青木は、
うん、
だから上からタコラグにしてたんですよ、
うん、
その時に止めるのが遅すぎて、
うん、
何やってんだお前、先輩を殴らせるなこんなにっつって、要は試合が早く終わっちゃって面白みがないからっつって、ね、
伸ばしてた
の。そうストップしなかったんですよ。レフェリーに対してもめっちゃキレてて、お前この野郎みたいな。
それは良くないね。
尊敬する先輩よっつって、うんうん、でも海外の人やったらさ、せんやんそんなの、
う
ん、
しないと思う。っていうかそこに先輩とか関係ないって思って
る、
う
ん、レフェリーがストップするまで殴れるって思うじゃないですか、
う
ん、
そうね。
ギッタギタにして、うんうん、
むしろ止めるなって思ってんじゃないかな、
う
ん、
だから日本人は弱いと思うわなんか、
うん
うん、
日本人のそうね弱いと思う
な。よりなんか世界の中でも道徳心みたいなの大事にしてるじゃないですか、
うん、
これはしちゃダメみたいな、これはしちゃダメ、ルールがガッチガチ決まっててさ、
まあ、それこそヒョードル、
うん、
軍隊とかの出のタイプはやっぱり目がちょっと違う気がするよね。殺す術をちゃんと習ってるし、
うん、そうだって言ってたもん小川に、
うん、
柔道をやってたと、
うん、
ヒョードルはね、
うん、
尊敬を教えたっつって小川に、
うん、
ただお前今ハッスルハッスルしかしてないっつって お前もあの時の柔道家の心忘れてしまったっつって、うん、だから俺がお前ぶっ潰してやるっつってて、うん、ハッスルハッスルしただけで、うん、柔道家の先輩とはやれなくなるんですよ。
まあそうだろうね。
ロシア人って怖えなって思いましたよ。いやいや恐ろしいなと。
それは日本人でも思ってる人いっぱいいると思うよ。
あの時の小川ではないと思う、う
ん、あハッスルしちゃったって思ってる人いるよ、うん、
負けたけどハッスルさせてくださいって言ってる時の
共同戦のね、そこがピークで俺一番ダメだと思うわ。
めっちゃ笑ったもん。
負けたけど、ね、
ハッスルさせてください、うわハッスルハッスル
って言ってる時に何でもありなんかいって思ったわ。
あ、が終わったなって思った。
終わったよな、うん。ハッスルすることによって終わるっていうのが露骨に見えたね、あれは。
負けたけどハッスルさせてくださいよ、笑ったもんな。
まあ、あれは、うん、でもある種、格闘家としては死んだけど、エンターテイナーとしては生まれたよね。
生まれた、生まれた。
うん、あそこでハッスルしたよね。
そうね、うん。そうそう。葬式と誕生日が。
一緒に来て、盆と正月がみたいな。盆
正月一緒に来た。みたいな感じ。
何の話だよ、これ。全然関係ねえわ。
うん、この前ヒョードルも数秒で負けたしね。
いやだからもう常に更新されちゃうから ね、うん、ね、あと衰えには勝てないね。
やっぱクマじゃない、
うん、クマ
クマ強いじゃん。
クマはさあのね、うん、強いだろうね、
うん、うん、クマその人間の知能があったらさ、
うん、
チーターとかまだいけると思うわ。あの、うん、ヒッタンダウェイ、
うん、
うん、食らわしては逃げ、食らわしては逃げしたらさ、
まあ、スピードはねちょっと
桁が違う、うん、まあ、クマは速いには速いけどチーターには勝てないじゃないですか。
桁が違うだろうね。そうそう、
しなやかさも違うし。
でも戦い方とか考えるのかね。
でリングを作ってさ設けてさ、
うん、こんなことやれと
ってなったらさ、スピード派はちょっと苦手じゃん、ちょっとダメじゃないですか。
まあなんかいわゆるアウトボクサーみたいになっちゃうね、
う
ん、あの
そうそうそう、
常にちょこちょこ逃げながらになるよね、
うん、でもクマなんかの攻撃一撃食らったら死んでしまうわけじゃないですか。
そうね、うん、
だからやっぱり一撃必殺が強いだと思うわ。そのリング上にしたら、リングにしたら、
これあとタフネスだと思う。
あ、
一発でやられないその、
はいはい、
タフネスと
攻撃力よりも
だ、それだから体でかいのが強いって言われるゆえんだと思うけどね。
だってやっぱりゾウとか、
うん、
カバー、クマあたりに来ますよね、やっぱりベタなね、
うん、あとやっぱ超大型の牛も入ってくるっつったな、バッファロー的なやつ。
確かにな。でもリングの中だったらやっぱり助走取れないから、
うん、うん、あの
あでもひっくり返れないじゃないですか、リングに当たって。その何ていうんですか、
ひっくり返れない、
ひっくり返るっていうのが、う
ん、あそのグラウンドになっちゃうってこと、
うん、ひっくり返ったら終わりだし、
うん、
グラウンドのままじゃ寝技できないじゃないですか、あいつら、うん、
できないから
牛って
やられっぱなしになるよね。
ずっともうって言ってるだけですし、うん、あとい
やお前牛のイメージ弱くないそれ。
いやロープうまく使えないじゃん。
猛牛をイメージしてるじゃんと、
うん、してました。ロープうまく使えないじゃないですか、
筋肉流々
ロープを、
うん、
なんかちょっとつ猛進で、
うん、
ロープにグッてなって、
うん、
ひっくり返れないじゃないですか。
まあまあ突っ込んじゃうだけだもんね。
そうそう、突っ込んで多分そのまま死ぬと思うんですよね、うん、
直進で終わると思う、
引っかかってそれはクマに脇腹ガッてやられて終わると思うんですよね。
まあまあ
だから弱いと思うんですよね俺牛は。
まあ牛はね、でも、うん、牛でもライオンに勝つことあるらしいよ、あのサバンナでは。
サバンナではね、うん、でもリングの話で、
まあ、リングでそのクマが強い理論もよくあるん
だ
けど、
だから捕まえられるから一撃で、うんうん、
まあ、でも知能指数高い方だよね多分、うん、動物の中ではね。
ゴリラクマは強いと思うわ。
ゴリラな、やっぱエンジン系なんかな、
う
ん、
ゾウも確かに強いわ。
ゾウってだって感じてないですよ多分、
攻撃しても
多少噛まれたぐらいじゃん。
ああ
ピンとこないんじゃない。
確かに
牙あるやつはねすごいし、
うん、
マンモス的な感じ、
うん、ゾウ強いな、
うん
うん、
ゾウかな。
ゾウだ、リングだとしたらゾウかもしれない
ね。結構強そうだよね、うん、そう考えると。
でもロープうまく使えないからな、うん、あいつらもやっぱり
ロープうまく使える動物って他にいるのじゃ。逆に聞くけど
ゴリラとかうまいんじゃないですか。
ゴリラ使える、
うまくだから使って背でクッてロープを使って跳ねてエルボーするんじゃないですか、
うん、
エルボーとかラリアットとか。
あそう、
うん、
あ俺そうだ、すげえ今思い出したけど、うん、最近その動画でなんかいろんななんていうの衝撃映像みたいなのを探してた時があったんだけど、
うん、
クマが、
うん、
あのロープみたいなので遊んでるのがあって、
うん、
思いっきりロープが自分の股間にバシーンっていって、うん、もう悶絶してるクマっていう動画があったから、うん、クマダメだね。
あいつ
アホだわ、うん、あいつできない。
でも人間もそうするじゃないです
か。ロープうまく使えてない。
人間もそうするじゃないですか。
する
やつは、
うん、するやつはする、
うん、でもやっぱ でっかい動物なってくんのかな。
俺はもうでかさで、あの博士を信じるよ。だから、うん、もうあのうお前は知らないと、うん、でかさの脅威をって言われて、うん、そうなんだと思ったの。アフリカのやつはすごいぞって言われた。
そうか、
じゃあゾウでいいっすか。
ゾウでいい、なんか強いと思うわ。
なんかあんまり分かんないよね、
うん、あと
どういう立ち位置で戦うかが。
生き物をむやみに理由もなく戦わせるっていうのはあんまりいい考えじゃないと思うんですよね。
それダメ、人間が言うことじゃないんだけど。僕はもう、うん、
その何か争ってね、
うん、
例えば、ね、その例えばメスを争って戦うとか分かるんですけど
動詞はそれが多いよね、
うん、とかね、その自分が要はあの根城にしてる陣地に、
うん、
勝手に入ってきたりとか、
うん、でも、うん、食えばいいわけでしょ。要は
食えばいい
ね、
うん、だから
ありえんじゃない。じゃあ全部
ありえないでしょ。だってホッキョクマなんて住んでるとこ違うし、うん、それを無理やりさ同じステージに立たせてさ、うん、さあ戦えっていうのってさ、
ホッキョクマはそうね、
あの知恵のある人間考えることじゃないと思うわその知恵はもっと違うことに使うべきだと思うわ
あ、じゃあそもそも戦う、
うん、
戦うことが良くない。
何が最強とかじゃなくて、
うん、
みんな可愛いでいいじゃない
ノーウォーってことで、ね、
そうそう
行ってこようと思って。
もし戦わせたとしたらよ、
うん、
どうじゃないでかいし、
もうそのもしをずっと話してたんだけどね。
え、本当にやるんじゃないの、
うん、あなた同種ですら戦ってるやつがよく言えるねそんなことを。
知恵がある生き物だ
から。知恵のある生き物同士で戦ってるくせに。
知恵があるからこそよ
まあいいけどね別に。はい、
ゾウ。
じゃあまあ僕らとしてはゾウということになるんで、うん、ぜひね戦わせる機会があったらシャチとやってみてはいかがでしょうかということですけども、どうしようかなもうでも結構いい時間になっちゃったな。
いい時間。あのですね、岡山県の津山市で桜祭りというものをやるんですよ。
はい。
それはなんかその津山城という桜の名所があるんですね。
うん。
僕の本当地元ですよ。
津山城。
津山城。
城。
城。
うん。
城跡があってね。
うん。
で、そこがすごい桜の木がなっていると。
うん。
で、そこで毎年桜祭りというものをまあ開催して、桜の綺麗さみたいなものもプラスして、その要はお笑いライブとかやったりとか。着物で、
うん、
あの城歩き体験をしたりだとかっていうのをするんですよ。夜桜ステージとかね、
うん、
あと夜店とか出したりとか。
要は桜のシーズンに合わせて
イベントね、
やると。
そう、桜のシーズンに合わせて、うん、で なんとですね、
はい、
この我々都市ボーイズも、
はい、
この桜祭りに参加するというね。
それはお客さんってしてってことじゃなく、
あのちゃんとそういう設けられてます、はい、都市ボーイズ都市伝説ライブ、
はい、
これ4月の6日なんですけれども、
うん、
地元津山市の桜祭りでちょっと我々も都市伝説を語るステージがちょっと組まれているので。
ついに来ましたね。
ついに来たんですよ。凱旋。
凱旋。
凱旋。
綾瀬が凱旋しに来たよと。
そうそうそうそう、凱旋ライブがあるんですよ、
うん、
でね、そのまあイベンターの方と話してね、
はい、
そのどういう話しましょうかねみたいな。
ああ、まあ、打ち合わせみたいなことですか、うん、はい、
電話でして。要は桜祭りっていうものだから、うん、あまり恐ろしい話とかはしないでほしいと。
いや、そう思ったんですよ、うん、僕もそのお花見に近いじゃないですか。 そのね、みんな和気あいあいと家族で来るような感じでしょ、うんうん、
だから楽しいっていうか、比較的そんな怖くない、面白いなこれっていう方な話をしてほしいと、
うん、なるほど、
うん、言われて。
ご要望が。
この話どうですかっつって、僕友達いなくって、うん、むちゃくちゃ凱旋ライブっつってすごいテンション上がってると思いますけど、
うん、
ステージから見て誰も知らないっつって誰一人知らないって話とかどうですかって言ったら、
うん、
それで行きましょうって言われたんで。
いや、行かれとんのかイベンターもなんでそれ行きましょうになるんだよ。
それいいですね、行きましょうっつって。
よくねえだろうよ、地元そもそも
凱旋なのに。誰も友達いねえっつって。
華々しく帰ってきたやつの方がいいだろうよ、どう考えても。それ
いいっすねっつって。いい案ですねそれっつって。
よくどこがいい
の。俺は友達がいないって話しましょう
めっちゃウケると思ったのかな、うん、その人。
それが4月6日ですよ、津山城のまあまあステージで。
い
ょっと解説されるので、時間が14時10分から14時40分って30分なんですけど、昼過ぎね。
でもなんかあれみたいですね、そもそもその僕ら出る以外にも結構いろんな方が出るというような感じらしいですね。
金太郎さんが出ますよ、お笑い芸人。
金太郎っていうのは
松竹芸能、
あの何でしたっけ、フライングゲットとか、
そうそうそうそう、社交ダンス
ね、最近ちょっと、うん、あの見ないですけども、
ちょっと見ないと思ったら津山にいたんだね。
まああの、うん、あれですよ、結婚したんですよね、確か。
そうそう、ご結婚されてね、
あのディレクターの人、
うん、そうそうそうそう、うん、男前のね、
はいはい、
うん、まあまあその金太郎さんと僕らも出るので、ぜひぜひちょっと、はい、
なんかあれなんですか、じゃあ地元の人以外も結構来るってことですか。
来る来る、桜祭りはたくさん来ますよ。
そうなんですね。
でそれがまあお昼の部なんですよ、
うん、
10時10分か10時40分、
はい、
でそれとは別に、
はいはい、
その同じ日4月の6日土曜日の19時から21時、
うん、
この津山市のアップルビルウエスト1階にある、まああるですね、うん、イベント会場で、
はい、
19時から21時まで、都市ボーイズテレビでは放送できない怪談話というタイトルで、ちょっとまああの夜の部として、
うん、
お昼はちょっと合わせに行ってましたけれども、夜は全然もうあの話せない話バンバンしてくださいみたいな、
うん、
イベントが、まあ、いつもみたいなね、
うん、
ロフトでやるみたいなイベント全然してくださいって言われたので、
うん、それもやると。
そう、夜本番だから、
まあ
どちらかというと
なんていうか時間がまず
そう
長いってことね、うん、こっちの方が
19時から21時ですか、2時間余りですけれども、
うん、まあいつも通りぐらいだな。
そうそうそう、
時間
で、まあここでちょっと都市伝説を話してください。だからあの初披露になると思います、ここでのあれが、あのミャンマーの、写真とか、
うん、
そういったもの
話をする。
そうそう、でこの前 ある番組でミャンマーの写真使おうと思ったら、あの見せたら、これはちょっと国際問題になるんでダメですねって言われて断られたじゃないですか。
まあ可能性があるっていうかね、
うん、そう、うん、だからそういうのも出す、ここでは
まあそうでしょうね、うん、逆を言うとそうですね、あのイベント以外ではってことですね、
使えないって言われたから、うん、そういうちょっと、あまり良くないというか、
うん、
珍しい写真とか話とかもちょっとここでしたいので、ぜひぜひちょっと来てください。あ、告知はもうちゃんとするので。
あ、そうですか、
うん、告知自体は
今もう、どういう話、それは
告知自体、その予約とかね、
あ、
それ自体はちょっとまた、
はい、また
あの別で後日話しますので、
うん、まあ結構先ですからね、言っても、
そう、
うん、
1ヶ月先ですから。
まあでもあれじゃないですか、ついにというか、
うん、
散々ね、
そう、
何度か僕は言いましたよ、あなたに、あの凱旋やったらどうかいと。
あ、はいはい、
いや俺はまだ行かないと、う
ん、言ってた言ってた。
まだというか行かないって言い切ってましたけど、うん、
だからその自分の評価を自分がするのと人がする評価って違うじゃないですか、
はあ、
自分の評価では自分のことを低く見積もっていたけど、うん、他人から見たら高かったんだな。
じゃあ行くんだ、
もうしていいみたい。
それはいいんだ、それなら行くんだ。
もうしていいみたいですからね。
あ、そうですね、うん、いや固くなにね行かないから、うん、
いや
相当帰りたくない何かがあるのかなとか思いましたけど、
何かしらすごい、なんかそのただただ帰ってくるんだったら、
うん、
いつだって帰ってくれるし、
うん、まあ帰ってるしね、ちょくちょく。
そうそう、今俺が帰ったとってどうなんだって思ってたけど、うん、それは自己評価が低かったみたいですね。
そうなんですね、うん、
他人から見た時にね、
はいはい、
まあまあ高かったみたいで、
なるほど、
もう帰ってきていいんじゃないかと、
うん、もうむしろ来てくれと、
う
ん、
そうそう
言われたからには、じゃあ別にいいと、うん、そこは
で、むちゃくちゃな話してやろうと思ってる。
いやね、まあまあいやね、
うん、
あと僕初ですから、
あ、岡山ね、
岡山自体が、うん、まあ魔の土地と言われてる岡山に初上陸する
わけですよ。晴れの国だよ、逆だよ、
怖いんですよ、ね、
逆、晴れの国だよ。
そう、逆なのそれ。
晴れの国でしょ、魔の国じゃない、晴れの国だよ、晴れ晴れ。
あ、そうですか、
うん、一番目
だね、あの、うん、まあ、
うん、
初めてがしかもだから津山ってことでしょ。
津山
な、魔の土地ですか。
いや、魔の土地じゃねえって、だから
まさに、
うん、
ちょっとね、
米はうめえし、
うん、
水は綺麗だし、
だから僕それで
ガソリンスタンドは広いし、
いや
最高じゃん、
知らんけど 話題、岡山のイメージが決まると言っても過言ではないので、はい、うんまあねうん、ちょっとどうなるのかなっていう
思ったより人いますよ。
あ、そうですか、うん、津山って、うん、なんか10キロおきに1人ずつとかじゃないですか。
違う違う違う違う、
でもいるんですね、うん、もう
第一村人発見みたいなそんな感じじゃない。
じゃないんだ。
本当に人たくさんいる。
へえー、う
ん、
それまあでも祭りっていうのにやっぱみんな来るからね、やっぱ、
うん、そうそう、うん、よそ者かなんだなんだってゾロゾロゾロって出てきますよ。
なんかトリックとかああいう世界みたいだね。
あ、でもあんな感じですよ。
あ、そうなんだ、うん、へえ、うん、なんとか村のとかねあったじゃん。 あ、 そうそうそうそう、あのトリックとかね、
あのおちんちんが一番でっかいと権力が高いみたいなね。
そういう感じなのかなと思って、ね、うん、
そんな感じですね。
そういう意味ではちょっと僕はね、あのもうなんていうの、本当に外国に行くつもりで行くんで、
パレオパラドキシアをあの中学生が見つけたっていう場所でもあるから、
あ、
津山は
それだけずっとしてますよね、あなた、うん。
それ以外何がある？
いや知らないけど、むしろ俺それそんなに押すって思ってたんだけど、
いやいや、だって現存するパレオパラドキシアの要は剥製というか骨があるとこなんてなかなかないですからね。
なかなかだ、ちゃんとそこがあるの？
いや、あるんじゃないですか、
あるのか、
中学生が見つけて、でそこに博物館ちゃんとあるし
作ったでしょ、うんうん、なんかね、行けたら行ってもいいなとか思います、その辺
いいよ。
お前は興味ねえかもしんねえけど、もう
俺何度も見てるから、うん、
もう俺まあ初ですから。
そうか、うん、すごいびっくりしますよ、
うーん、
でっかくって思ったより。
まあまあちょっとどこ行くかとかね、
呪言の始祖だから
分かんないけど、うん、じゃあ何これ聞いてる方ってあ、そうか、
そう、
そうか、俺今東京にいる人ばっかり聞いてるイメージで考えてた、今違うわ、そうだ、
大阪とか、
だから逆に、
うん、
行きやすいって人いるってことか。
そうそうそう、そういうこと。今までは行けなかったけど、あ、岡山まで来てくれるんであれば、
あ、そうじゃん。
しかもお祭りっていうね、
うん、
あの桜祭りっていうのがあって、もともと行ってたかもしれないし、見てあの聞いてくださってる方は、
そっかそっか、
もともと桜祭り行っててそこに都市ボーイズ来んのみたいな、
まあ、だついででもいいわけだ。
そうそう、ほんの見させてもらいますわっていう人もいたりとかもするかもしれないからね。しかもその終わりでは、うん、あの7時から9時まで、
別でね、
ライブもやるし、そう、あの本気のやつもあるからそっちもまあ来ていただきたいですし、
そっか、完全に俺はあれだったわ、来づらいですけどって言いそうになってたわ。
来づらくない全然、
人によってはもう、そうそうそうそう、自分の住んでるところでやるかもしれないん
だ。うちの弟がすごいはしゃいじゃって、あの桜祭りに出んのっつって。
あ、そうなんだ、やっぱすごいんだ、うん、
だから東京でいう三鷹祭りとかあのレベルよ。
へえ、う
ん、結構有名な、
うん、まあまあでもタレントさん呼ぶっていうのはね、そうそうそうそう、結構ね力入ってんだろうな、うん、
だからまあそれに呼んでもらえてるんで、うん、まあいい凱旋になるなと思いますよ。
凱旋桜祭り、
うん、桜祭り、
はあ、いいじゃないですか。
ちょっとびっくりです。
まあでも逆にあれですよね、こっちとか東京の人とかも、うん、まあ岡山行く機会あんまないでしょうから、うんうん、これねついでに、うん、来たらどう？
遠いぞ。
なんでそれはあんまり寄せ付けねえ感じなん
だ。遠いから、
まあ、岡山そう、何時間ですか東京から。
東京から何で、
何でも、
いやいや
一番早いので、
いや2時間3時間行きます。
え、全然近いじゃん、
新幹線やったらね、
うん、
うん、
近いじゃん、
うん、まあまあでも岡山から津山市までまだあるからね。
ああまあそっか、
うん、
なんかあれだもんね、バスしかないとか、
そういう感じでしょ。バスとか電車とかですけど、うん、電車でもまあ数時間かかりますから。
へえ、まあでもいいんじゃないですか、遠出岡山来る、うん、
まあね、
うん、まあ、広島行きたい人もいるだろうし、うん、広島行ったついでにぐらいでいいんじゃないですか、
う
ん、
広島はちなみに岡山より遠いですからね。
あ、そうですか、
うん、
まあでも広島から岡山近いでしょ、
うん、まあまあ近いけど、うん、
広島いいもんいっぱいあるって言うからね、ぜひ。
こんな話聞いて誰か来たいと思うんだよ。広島もいっぱいあると思うからねって
まあまあそうそう、広島で釣っといてみたいなね、
うん、風邪ひいてて頭回んないじゃもう言い訳なんねえぞこれこのレベルの会話。
まあまあ、うん、いいんじゃないですか、
誰も来れるよこんなの、
面白いと思って、うん、多分
ぜひぜひ来てください。
知らないで僕はいいと思いますよ。
僕案内しますよ、岸本さんを、
津山を、
津山を、
すぐでしょ、30分ぐらい回る
し、なんでだよ、
見ると
島じゃねえよ津山は
歩いて30分で終わる
んでしょ。なわけない、だって俺が普通に家から学校まで1時間弱かかってんだから。
あ、そっか、うん、そっか、逆ね、 山まで。大変だな。
いや本当に大変ですよ、むちゃくちゃ。
じゃあちょっと体力つけていきます。
いや車で行くから大丈夫。
あ、そうなんだ。
歩いて行かせないよ。
あ、そうなんだ、うん。じゃあそういうことなんで、
はい、
まあ、ぜひスケジュールと合う方いらっしゃったら来てくださいと。
はい。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、はい。
じゃあ、ツイッターなどでですね、まあ、そのライブとかの、まあ、詳細なども告知としていくと思いますので、はい、トシボーイズ早瀬康弘で、検索していただくとありますので、ぜひフォローとかしてください、はい。あとブログもやってます。過去アーカイブ聞けるようになってますんで、ぜひそちらもどうぞ、
はい。
メールアドレス、トシボーイズ0に @gmail.com、TOSHIBOYS0 に @gmail.com、 こちら、ご意見ご要望お便り、お仕事依頼などぜひ送ってください。いいっすか。
はい、
はい、じゃあ締めます。今回の話、生まれたロマンの原石、磨くのはあんたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ
した。このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。